皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターをご紹介するんですが、とあるリスナーさんからこんな考え方知ってますかということでね、レターが届いてますので、そちらをねご紹介したいと思います。本当の自分って何ぞやみたいなねことに関する考え方になってます。こちらのね、レターをご紹介させてもらって、で一緒にね、このテーマについて考えていきたいと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。はい、じゃあ、レターに行きます。ユミさん、大輝さん、こんにちは。こんにちは。過去にグッズのデザインをさせていただいたタソヤの K です。改めてデザインを採用していただきありがとうございました。はい、鍋友ネーム K さんなんですけど、ありがとうございます。グッズをね、もう何年前かな、3年前とか4年前とかになるのかな、渡辺夫婦グッズっていうのをね作らせてもらったことあるんですけど、実はその時はね YouTube 主体でやってたんですけど、そのチャンネル登録者のね、フォロワーの皆さんの中からこうデザインを募集して、というかデザインが描ける人を募集させてもらって、その方たちとね一緒にちょっとグッズ作成したことあるんですけど、そのねうちの一人が K さんなんですよね。ありがとうございます。さて、今まで危機戦として楽しんでいましたが、ぜひ共有したい考えを発見したのでレターしました。それは文人主義という考え方です。文人っていうのは分けるね、分けるに人と書いて文人、分断の分に人ですね。文人主義という考え方です。ざっくり言うと、本当の自分は一人じゃない、複数の自分で生きるという考え方です。3ヶ月ほど前からコーチングを受け始め、僕が今感じて気づき始めたこととまさに一致していて、同じような考えがあるんだと共感し、一人で興奮しています。ユミさんのダイエットブログも文人主義に通じるものがあると感じました。ブログとても感動しました。わかりやすく文人主義についてまとめられているサイトを職場で教えてもらったので貼っておきます。ということでリンク貼ってもらってるんですけど、良ければご覧になって感想を聞かせください。ということでね、レターいただきました。K さん、ありがとうございます。文人主義っていう言葉は聞いたことありましたか？僕はね、初耳でした。どうも、小説家の平野啓一郎さんという方が提唱した、オリジナルの概念になってるみたいです。まあ、ここ数年で発表された概念なのかな。文人主義。分けるに人と書いて文人。で、その文人ってね、何かっていうと、まあ、Kさんがね、ざっくり言ってもらってるんですけど、その本当の自分は一人じゃなくて複数の自分で生きるっていう考え方で、この文人っていう言葉は個人に対してこう対照的なね言葉として文人っていう言葉が当てられてるようなんですよ。その個人って、その個人っていう言葉言うじゃないですか。個人的にはとかの個人で、これまでは、まあその人というものは個人として捉えられてた。で、個人っていうのは何かっていうと、まあ本当の自分っていうのがいて、本当の自分っていうのがこう、まあ自分の核としてね、コアな部分として存在していて、それが個人で、で、まあ人とこう関わり合いながら、ね、社会で生きていくんやったらいろんな人と関わり ながら生きていくじゃないですか。っていう時に、その各の個人だけやと、その個人同士やと、なかなか人とのコミュニケーションとかうまくいかへんから、その役割とか求められてることとか、に対して、こう、いろんなね、仮面を使い分けて、自分の完全な個人のコアと、コアである個人として生きるんじゃなくて、まあこういう時はこういう自分を演じる、まあある意味演じるというか、こういう自分で過ごすっていうのをいろいろこう仮面を付け替えながら生きてて、でも本当の自分っていうその個人っていうのが、自分の中心にはいるよねみたいな考え方が、まあ従来のこう個人、人間とは何かみたいな、私とは何だろうかみたいな考え方だというふうにこの平野さんっていうのは言ってて、で対して文人っていうのは、その本当の自分のこの胸の中心、心の中にある本当の自分、本当の個人っ っていうのがそもそもなくて、これまで生きてきていろんな人と関わり合いながらこう過ごしていく中で、例えば家族と過ごす時の自分もいれば、職場で過ごす自分もいるし、友達と過ごす自分もいるし、街中歩いてる時の自分もいるし、ご近所付き合いの自分もいるし、っていう、こう、いろんな自分がそれぞれいて、これがまあ文人なんですけど、文人がそれぞれいろんなシチュエーションで過ごしてて、それが全部自分やっていうことらしいんですよ。なんかこう、本当の自分があって、いろんな自分を演じてるんじゃなくて、いろんな自分でいる、その、それぞれがもう本当の自分なんですよ。だから本当の自分はいっぱいいて、こう、嘘の自分っていうのもないし、全部自分やっていうこと。これがまあ、文人主義というね、考え方の基本的な捉え方になるかなと僕は思ってるんですが、まあ、ここまで聞いて、はあはあまあ、そうなんかと。で、だから何と。そんなになんかその文人主義とか言われても面白くないなという人は、まあ、一旦ここでね、まあ、そんなこと言ってる人おるんやーっていうので終わっといたらいいかなと思ってて、で、一方、この考え方で、なるほどと、なんか面白そうやぞと、自分に当てはめてみたいなって、なんかこう、ちょっと興味出たなっていう人は、もしかしたらこの考え方がハマるのかもしれないっていうのも、この文人主義に限らないんですけど、その、いろんなね、考え方とか捉え方とか、まあ僕がね、このラジオで言ってることもそうなんですけど、いろんなこと言ってるじゃないですか。人それぞれ。いろんなこと言ってて、どれが正解とかね、不正解っていうのは正直ないと思ってて、やっぱ100人いたら100人の考え方あるし、で、時にはその言ってることがね、ある人とある人では矛盾することもあるし、言ってる時期によっては、まあ特に僕のラジオもそうなんですけど、これ4年前に言ってることと今言ってることってやっぱちょっと違ったりするんで、矛盾してたりすることもあるし。だからね、ほんま考え方ってそれぞれで、で、その時の自分に心地いい、自分にすごい、あ、この考え方あったらすごい楽しいなとか、救われるなとか、癒されるなとか、この考え方心地いいな、このものの見方いいなって、自分がいいなと思ったものを、えり好みして取り入れたらいいと思ってるんですよ。うん。その、整合性があるかとか、誰が言ったとか、いつ言ったとか、まあ、そんなんもあるんですけど、それよりも自分がいいなと思ったら取り入れる。いらんなと思ったら取り入れない。まあ、そのね、シンプルにそうしちゃっていいかなと思って、僕自身もね、そうしてるんですけど、そう、だからこの文人主義っていう考え方も、あ、なんかハマらんなと思ったらハマらんでいいと思うし、あ、なんか面白そうって思ったらちょっと取り入れてみてもいいのかもしれへん。で、それがある時、あ、なんか前はいいなって思ったけど、今いまいちやなって思ったら手放す時かもしれんし、逆に前はいまいちやな、ようわからんなって思ったけど、今なんかすげえわかるって思ったら、その考え方を取り入れるね、いい時期が来たのかもしれんし、なんかそんな感じでね、こう考え方とかこうノウハウとかね、物の見方みたいなのは取り入れたり手放したりっていうのをね、好きにやったらいいかなって思ってるので、まあそんな感じでね、聞いてほしいんですけど、はい。だからそうそう。ちょっと興味あるなって思った人は、取り入れてみても面白いのかもしれない、この考え方。で、この考え方を詳しくね、知りたいという方は、YouTube の動画を見るのが一番手っ取り早いと思います。僕がね、いろいろ話すよりも。YouTube の、その作者のね、平野さんの YouTube チャンネルで、なんかこう、イラストとね、あと、ナレーターの方の、こう、聞きやすい、音声でね、こう、文人主義とは何か、私とは何かみたいなところを、7分ちょっとの動画で解説しているムービーね、これ放送の説明欄貼っときますんで、まあ、これを見るのが多分、この概念をね、理解するのには一番わかりやすいかなと思うので、まあ、よかったらね、見てみてください。でね、この考え方のなんか一番重要なポイント、まあ、これ動画でもね、後半の締めで言われてるんですけど、このなんかもう文人主義とか個人やら文人やらね、まあ、どうでもいいんですよ、別に。その言葉自体は。その難しいね、そのなんとか主義とか言って、その言葉自体はどうでもよくて、この考え方を取り入れたことで、今までもし本当の自分っていうのは一人、確固たるものがあって、それで苦しんでる、例えばほんまの自分って何やろうって分からなくなったりとか、 自分探しとか言いますよね。まあ自分探し自体は別にいいと思うんですけど、やればね。何かこう、ほんまの自分がどっかにね、あるはずやと思って、それをこう探して、しんどなってる人とか。なんかその個人っていう今までの捉え方でなんかモヤモヤすんなしんどいなっていう人がこの文人っていう新しいというか、まあちょっと今までとはね違う自分の捉え方の考え方を取り入れることでまた違った自分の見え方ができるじゃないですか。でちなみになんですけど、僕はこの文人主義どうかっていうと、半分個人半分文人主義を取り入れたハイブリッド型の考え方の方が僕自身はしっくりくるかなって感じですね。ほんまの自分っていうコアもある気がするんですよ。全部その中心がなくて全部こう分かれてて分人それぞれ全部自分ですよねっていうよりは、本当のコアもありつつ、文人としてこういろんな側面がある自分も全部ほんまだから、本当の自分が中心にもあるし周りにもあるっていう感じが僕的な捉え方ですかね。ハイブリッド型っていうか。でただほんまの自分っていうのはめちゃくちゃもうほんま本質だけです。例えばほんまの自分っていうのは生きたい生きたいとか、まあ、平和に暮らしたい。安全に過ごしたい。ね。そういうなんかもう生命として、人間としてのもう基本的な欲求みたいなのが自分の中心にあって、ほんまの自分っていうかまあ、自分の個人としての自分があって、で、文人的な自分も全部自分よっていう感じかな。だからなんか優しいとか、楽しいとか嬉しいとかそういう部分はなんか文人的な、周りの概念で、もう生きたいとか、平和に過ごしたいみたいな、もうそういう核の部分だけこう小さくね、こう中心にあるみたいな、なんかそんな捉え方かもしれないです、今現在は。うん、ですかね。まあ、このね、文人主義っていう、ちょっと K さんからね、教えてもらったこの言葉を通じてなんか感じたこととか、ちょっと自分に照らし合わせて考えてこんなこと思いましたとかね、何か感想とかあれば、レターとかね、コメントで、教えていただければ嬉しいなと思います。はい、Kさん、レターありがとうございました。では、続いてのテーマです。鍋友ネーム、丸さん。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。31歳女性です。配信を聞くと、渡辺夫婦のお二人の優しい言葉に、カチコチだった心が緩んでいくのを感じてます。ありがとうございます。質問です。渡辺夫婦のお二人は、日々の気づきをどのようにして整理していますか？また、覚えておきたいことや大切な気づきを常に思い出せるように工夫していることはありますか？私は何か思いついた時に、頭の中でぐるぐると考えていて、頭の中でぐるぐると考えていても整理ができないので、失礼しました。頭の中でぐるぐると考えていても整理ができないので、紙に書き起こすことが多いです。でもその紙はすぐに捨ててしまうので、数ヶ月後には忘れてしまい、また同じことで悩んでしまうことがあります。過去本当はノートにまとめて残したいのですが、夫や誰かに見られてしまうと恥ずかしいなと思いできていません。忙しい日常の中で大切な気づきを忘れないようにしながら前向きに生活していきたいと思っているのですが、何かいい方法ありますか？いつも貴重なお話ありがとうございます。これからも応援しています。はい、丸さん、レターありがとうございます。うん、日々の気づきを忘れないようにどうしたいか。まあ、丸さんのほんまにね、望みっていうのはレターの最後に書かれてたんですけど、忙しい日常の中で大切な気づきを忘れないようにしながら前向きに生活していきたい。まあ前向きに生きたいんですね。前向きに生きたい。幸せに生きたい。その中で日々の気づきを忘れずに思い出せるようにしておきたいっていう。まあその望み。うん、どうしましょう。ちなみにね、僕らで言うと、ユミはめちゃくちゃノートにいろいろ書いてます。日記的にも書くし、なんか気づきとかを、もう何でもノートっていうんかな、なんか英語サイズぐらいのノート一冊買って、もうそこにもう、順番とか、その整理して書くとかじゃなくて、もうページね、その、 日付順って言ったらいいんかな、もう時系列順にもうカテゴリーに分けるとかじゃなくて、もうブワーッと書いてるみたいな感じでノート運用してますね。もう常なんか書いてますメモって。で、僕はそのノート読んだことないです。もちろん、もちろんというか、まあ、ユミも読まんといてって言ってるし、僕も別になんか人のノート読むつもりもないんで、特に読んだことはないので、内容は知らないですけど、まあでも、気づいたことを、もう、とにかく書いてます。ユミはめちゃくちゃ書きますね。もうすぐ書く。書かないと忘れるって言って、もう常書いてます。いや、だからね、マルさんも、やったらどうですか？本当はノートにまとめて残したいって、本当はって言ってるじゃないですか。その本当にしたいことやってみたらどうですかね。夫や誰かに見られてしまうと、恥ずかしい。まあそれは見られたくはないでしょうね。で、それは、例えば夫に見ないでねって言って書いたらダメなんですかね。逆に見られちゃうかもって思う？それは多分黙って、日記運用というかそのノート書いて、まあその不用意にね、見られないような、まあ自分のパーソナルなスペースに収納しておくとかはダメなんですかね。あかんかな見られちゃう？恥ずかしい？絶対無理？まああるいはデジタルで書くっていうのもありますけどね。スマホで自分でなんかこうメモアプリとか、ノートアプリとかで書く。で、その思考整理するのに書き出した方がやりやすいんやったら、わーって思考整理するときは、その裏紙とかにわーって書くけど、まあ整理し終わったら、それをデジタルなものに残しておく。あるいは写真にね、撮って残しておくみたいなのも、まあできるかもしれんけど、まあ一回なんかノート作ってみてもいいんじゃないとは思いますけどね。見られへんかもしれんし。見られても実はそんなに恥ずかしくないかもしれんし。わからんけどね。いや、わかんないですけど、まあ、ほんまに嫌やったらそれはやめときとは思うんですけど、どうですかね。なんかまあ書きたいんやったらね、本当は残したいって言うんやったら書いてもいいんじゃないですかとは思いますけど。どうですか、書けそうですか。で、僕はね、ちなみに、ユミはノートめっちゃ書きますって言ってるんですけど、僕はどうかっていうと、一切ノート書かないです。全く。思考を整理するのに、パソコンでバーっていろいろ考え打ち込んだり、それこそ裏紙とか、コピー用紙とかに、バーってメモがてら、書くことあるんですけど、それをノートとしてなんか残しておくみたいなことは、基本的にしないですね。まあ、今コーチングのね、ちょっとプログラム受けてて、そのね、それについてはそのノート作ってやりましょうっていう、運営なんで、ノート使って。で、それに結構いろいろ書いて残してやってるんで、まあ、ノート運用。まあ、そのノートにね、日々の気づきとかもちょっと書き足したりとかして、まあ、そういう意味ではノート運用は今やってるんですけど、そのコーチングきっかけで。でも普段はね、しないです。なかなか。で、なんでかっていうと、忘れてもいいやって思ってるんですよ。大事なことはきっと思い出すと思うし、思い出せへんくて、で、また、ああ、そうやった、そうやったってなるじゃないですか。それでまた自分のなんかこう、脳に刻まれるというか、心に刻まれていくと思ってるんで、なんか、逆に僕はなんかノートに、だ書いたやつ見返すとね、ああ、そうそうって思うんですけど、なんか逆にまあなんかそんな一生懸命ノート書かんでも大事なことは覚えてるやろうみたいなスタンスでノートまあ書くのめんどくさいみたいな気持ちもあると思うんですけど、あんまりね書かないんですよね僕は。そのお勉強の時はノートめちゃくちゃ書きますけどね、受験勉強試験勉強みたいな時はノート書くんですけど、まあなんかその自分の考え方とかアイディアみたいなのは、なんかその仕事のアイディアとかね、なんかこういう動画作ろう、こういう配信しようみたいなのは、あ、次これやろうとか言ってメモを残しといたりするんですけど、なんか、なんていうかな、もっとこう漠然としたというか、抽象的な、アイディアとかは、なんか仕事関係とかでもそんなになんか残したりしないですかね。まあ、ほんまにこれはタイプそれぞれかなって思います。はい。まあ、とにかく、丸さんはですね、ノートをほんま残したいと言ってるので、 一冊ね、まずはちょっとやってみたらいかがかなと。書いてみて、ちょっと残してみて、またノートに残す、書き残すっていうのが自分にとってどうかっていうのが見えてくるかもしれないんでね。やっぱノートええわってなるかもしれんし、そもそもね。一回ちょっとやってみたらいかがかなと思います。はい。レターありがとうございました。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送へのいいね、コメント、レターお待ちしております。またフォローまだの方はね、フォローボタンを押していただいて、次の放送お待ちください。はい。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。